新約聖書のマタイによる福音書の10章の34節から42節までお読みいたします。口語訳の聖書、教会備え付きの聖書では後ろの方の15ページになります。お読みいたします。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。平和ではなく剣を投げ込むために来たのである。私が来たのは人をその父と、娘をその母と、嫁をその姑と仲違いさせるためである。そして家の者がその人の敵となるであろう。私よりも父または母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。また自分の十字架を取って私に従ってこない者は私にふさわしくない。自分の命を得ている者はそれを失い、私のために自分の命を失っている者はそれを得るであろう。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。預言者の名のゆえに預言者を受け入れる者は預言者の報いを受け、義人の名のゆえに義人を受け入れる者は義人の報いを受けるであろう。私の弟子であるという名のゆえに、この小さい者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる者はよく言っておくが、決してその報いから漏れることはない。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から本当の平和という題でメッセージをさせていただきたいと思います。まあ、今日の聖書の箇所34節の言葉はと思う言葉ですね。私は平和をもたらすために来たと思うな。平和ではなく剣を投げ込むために来たのだとイエスが言われた。イエス様、何ですかそれは、という言葉であります。イエスは平和をもたらすために来られたんじゃないんですか、そうなんですか、という言葉であります。がっかりです。なんだかどこかの政治家のようで、この言葉を読んだだけでもうなんか教会に来ることが嫌になってしまうような、そういう方もいらっしゃるかもしれません。平和ではなく剣を、戦争を進めているんですか、イエス様何ですかそれは、そのように思われた方もおいでだと思いますね。牧師もこういうところに当たるとですね、どうしようかな思うところだと思いますし、飛ばしちゃおうかな思うところでもあります。ちょっと待ってください。確かにここには平和ではなく剣をと書かれています。しかし聖書を読むと正反対に見えるようなことが書かれています。例えばマタイの5章の9節にはこのようにイエス様はおっしゃいました。平和を作り出す人は幸いである。平和を作り出す人は幸いである。イエス様はそういうふうにおっしゃいました。そっか、なんかほっとした。イエス様は平和をもたらすために来たんだ、やっぱり。じゃあ今日の聖書箇所はどういう意味なんですか。今日の聖書箇所はなんかあんまり真面目に受け取らなくていいんですか。イエス様がエルサレムに入るとき、ロバに乗って入ったという箇所があります。人々の注目を浴びる中でイエスはロバに乗ってエルサレムに入った。大体ですね、普通リーダーがエルサレムに入るときには、人々の注目を浴びてですね、エルサレムに入るときは普通馬に乗って入りました。群馬に乗って入りました。本当に勇ましい、力強い、本当にこの方こそ私たちに勝利を与えるリーダーなんだってことで、本当に堂々と馬に乗って入りました。でもイエスはロバに乗って入りました。それはイエスが平和の王として来られた。 イエスが力を持って治める王じゃなくて、愛を持って治める平和の王として来られたんだ。そのことを表すためにロバに乗ってエルサレムに入られました。やはり平和の王、平和を作り出す方として来られたというメッセージがそこに込められています。ではなぜ今日このような私は平和ではなく剣を鳴り込むために来た、そのようにおっしゃったのでしょうか。またイエスが十字架にかけられる前、十字架にかけられる時ですね、イエスのところに役人たちが、宗教的指導者たちが役人たちを送るわけです。役人たちを送ってイエスを逮捕しようとするわけでありますが、このイエスが逮捕される時にですね、このイエスの弟子たちの中にはもう剣を持って戦う人がいたわけですね。ペテロでしたけれども、ペテロは剣を抜いて、いやーってこのイエスを捕らえようとする人に切りつけるんです。そしてその耳を切ってしまったって書いてあります。耳を削いでしまったって。その時にイエス様、この勇ましいペテロの姿を見てイエス様ありがとうって言ったかって、そうじゃなくて、ペテロをやめなさいって言った。なんておっしゃったかというと、あなたの剣を、元のところに収めなさい。マタイの26章9節で、ごめんなさい、9節じゃないですね、これ、間違ってます、マタイの26章の、こっちには正しい言葉が入ってるでしょうかね、52節ですね、52節の、剣を元のところに収めなさい。剣を取る者は剣で滅びる。イエス様おっしゃった。剣をも取る者は剣によって滅びるんだってイエス様おっしゃったわけでありますね。ですから、イエス様は自分、剣で自分を守ろうとするんじゃなくて、剣で自分のこの自分が十字架にかからないようにと自分を守るんじゃなくて、自分の敵に差し出されたのであります。その言葉と、私は剣を投げ込むために来たのだというイエスの言葉はどういう関係にあるんでしょうか。まあイエスはあっちではこう言って、こっちではこう言って、そういう方なんでしょうか。今日はこの聖書の箇所、この今日の聖書の箇所がどんな意味なのか、特にこの34節、この私が来たものは平和ではなく剣を投げ込むために来たんだ、そうおっしゃったのはどういう意味だったのか、そのことをお話したいと思うのであります。それはある意味での平和、見せかけの平和と言ったらいいんでしょうか。表面的な平和が打ち砕かれて、そして私たちがイエス様に従っていくときに、私たちは本当の平和を与えられて、本当の平和を与えられて、その平和の使者として私たちは改めて使わされていくんだ、そのことをお話したいと思うのであります。まず第一に、打ち壊される平和ってことです。打ち壊される平和があるんだって。イエス様は剣を投げ込むために来たんだって。本当にある平和に対しては、これを打ち壊す方として来られたんだ。そのことを考えるときに、平和という言葉の意味についてお話をした方がいいと思いますね。何度かお話してきたので、皆さんの中では知ってる知ってるという方もおいでだと思いますが、平和という言葉はほとんどの言語で平穏なこと、穏やかなこと、いざこざがないことという意味だそうであります。ある言葉では、ある言語では戦争と戦争の間の、戦争が何年から何年にあって、戦争が何年から何年にあって、その間の時代、これが平和っていうふうに呼んだそうですね。波風が立ってない。戦争がなってない。それが平和だって。まさに日本語の平和ってそうですよね。平和、平らで、和やか。平和、ね、静かな。平和ってどんな、ね、絵を描いたらどんな絵ですか？もう本当に静か。湖のね、静かな湖面、向こう側に富士山が見えてって感じでしょうかね。平和だな。英語のピース、これもそうであります。何もない穏やかな状態を表す言葉です。そしてこの聖書の 私たちは日本語英語の聖書を読むわけでありますが、この背後、もともと英語はギリシャ語でか、ごめんなさい、英語じゃなくて聖書はギリシャ語で書かれた。この新約聖書ギリシャ語で書かれたんですが、このギリシャ語の言語を見てまいりましても、やはり穏やかな、静かな、平らなっていう言葉であります。しかしその背後にあるのは、イエス様が語られた言葉、また旧約聖書の言葉、それは皆さんヘブル語ですよね。まあ、アラム語だったりするわけで、アラム語だったりヘブル語だったりするわけでありますけれども、このヘブル語は平和なんていう言葉でしょうか。シャローム、シャロームって言葉であります。このシャロームって言葉は、完全とか、シャロームって言葉は穏やかって意味じゃなくて、そういう意味ではなくて、波風立ってないって意味じゃなくて、完全なとかでですね、満ち溢れてるとか、命が溢れてる、そういう意味だそうであります。豊かさ、生き生きと溢れる命を表している言葉だそうであります。ですからここでイエスが言われていることは、私がこれはですね、本当にこの私もうイエス様が言われたことを、まあ、言い換えるならば、私は何もない、波風がないような平和、形だけの平和、見せかけだの平和、力を持っている人が力を振り回して保っているような平和、声の大きな人、権力のある人が他の人を黙らせて保っているような平和、それを打ち壊すために来たんだ。そして本当の平和を作り出すために来たんだという意味なんですね。皆さん、9/11 の時に、私たちは見せかけの平和と本当の平和違うんだなということを本当に見せつけられました。まあ、その時代も私はこの教会の牧師をしていたわけでありますが、アメリカにいると本当にその時代、その9/11の前の時代、まあ、皆さんどう思われたか分かりませんが、私は本当に世界は平和に見えました。私もこのアメリカが好きでした。まあ、今も嫌いじゃないですが、でも本当にその9/11前の時代ってやっぱり本当に穏やかだったような気がするんですね。まあ、オープンでしがらみもなく、お互いが違ってもその違いを認めて受け入れてくれる、そんなこの国のような気がしていました。大好きでした。しかし今から15年前、9/11の時にこの国が大嫌いな人々がいた、そのことが分かった。大嫌いどころじゃなくて、恨み憎しみ、どうしたらこの国を混乱させて潰してしまうことができるか、どうしたら人々を恐怖に陥れることができるか、それを何年もかけて必死で計画してそれを実行した人がいた。そのために人生かけて、そのために命かけて、本当にこの国を混乱させて、この国の人々を恐怖に陥れるために、本当に憎しみにあふれている人たちがいたんだ。そのことを見せつけられました。そしてそのことが起こった時に、アメリカも変わりました。空気が変わりました。憎しみに対して憎しみで応える、そういう人々が周りにあふれました。やられたらやり返すって言葉が飛び交いました。世界の中で自分たちの国だけが神様の守りを得る権利があるかのように語る人々がいました。自分たちの苦しみは見えるんだけれども、他の国の人々の苦しみが見えない、そういうことが起こりました。アメリカは傲慢だったんじゃないか、だからこういうことが起こったんじゃないかと、今までの在り方を反省する声が上がった時には、それを一斉に批判して抑え込もうという力も起こりました。ああ、本当に全ては見せかけだったんだって、私が平和だ平和だと思っていた、いや平和な時代だなと思っていた、それは見せかけの平和だった、いや私が勝手に平和だと思い込んでいたんだって、そう思いました。皆さん、世界を見回さなくても考えてみれば、私たちの周りにはたくさんの見せかけの平和があります。 ピースではあるけれども、平和ではあるけれども、シャロームではない。そんな平和があります。夫婦でも親子でも学校でも職場でも、あらゆる人間関係で見せかけの平和があります。ご夫婦でカウンセリングにいらっしゃると、夫の方は、うちは何も問題ありませんよ、うまくいってますと言うんですが、得てして妻の方に話を聞いてみると、いや私はずっとこういう思いを抱えて生きてきましたと話が始まる。そんなこと当たり前のようにあります。夫とは限らないですが、強い方の大きな声で相手が黙り込んで、それで私が我慢してればいいんだと、その我慢によって保たれている平和、波風が立たないように距離を置いて話をしないで相手を避けて、やっと保たれている平和、まあ一時的にはそういうこと、そういうのはね、ちょっと距離を置きましょうみたいな、一時的にはそういうことも必要かもしれませんが、それが当たり前になって、それが平和であるかのような勘違いをしている人間関係が私たちの中にはないでしょうか。イエス様が剣を投げ込んでそれを打ち壊そうとした平和は、まさにそのような見せかけの平和、力によって押さえつけられて保たれている平和、しがらみがんじがらみになって縛られている中で、自分だけ我慢すればいいんだと我慢している中で保たれている平和でありました。その平和の中に剣を投げ込むんだとイエス様はおっしゃるのであります。ここでイエス様は特に親子の問題を取り上げています。皆さん考えてみてください。私たちの文化の中でも親子は大切です、ですよね。私たちのこの文化の中でも、私たちの生活の中でも親子って大切です。でも考えてみてください。今から2000年前ユダヤ人の文化の中、例えば自分の系図をずっと遡っていけるような文化の中です、ね、私たちが親子って大切ですよねっていうレベルとまたレベルが違う話です。例えば私が系図を遡ろうと思えば、父は錦織秀吉、祖父は、誰だったかなってか、ごめんなさいお父さん、あとの私の祖父、今祖父まで分かる人も多いかもしれませんが、曽祖父とか、いやそこら辺まで調べれば分かるかもしれませんけど、皆さんそんなもんじゃないですか。ユダヤ人の文化、今から2000年前のユダヤ人の文化、系図が遡れるんですよ。どんどんどんどん遡って、アブラハムまで遡れるって、それがユダヤ人の誇りであった、そういう文化ですよ。あの人の息子だって、私はあの家の息子だって、それが誇りである文化ですよ。その文化の中で、私はその親子の関係にまで剣を投げ込むために来たんだって。親子の関係絶対です。その親子の関係にも剣を投げ込むために来たんだ。切れるわけがないだろうって、そこにまで私は剣を投げ込むんだって、イエスによってその平和が壊される。どうして壊れるんですか。ここで第2のポイントに進んでいきたいと思います。イエスの招きということであります。今日の聖書箇所の37節から39節にはイエスの招きが出てきます。私よりも父または母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない、また自分の十字架を取って私に従ってこない者は私にふさわしくない、自分の命を得ている者はそれを失い、私のために自分の命を失っている者はそれを得るであろう。まあ言い換えるならば、本当にそれらすべてのものを置いてでも私に従ってきなさい、私に従ってきなさいと私たちを招いていらっしゃる。 そしてその招きは一人一人、あの家族がとかじゃなくて一人一人に対する招きなんです。もし親が教会に来てるから、妻が教会に来てるから、夫が来てるから自分も教会に来てるという場合もあると思います。しかし私たちの信仰は最終的には一人一人の信仰です。皆さん一人一人神様に、特別に神様に招かれてるんだ。あの人に気を使って、この人に気を使って、それでイエス様信じる、そういう信仰だとどこかで限界が来ます。私は牧師の家庭に生まれました。そして妻の典子はクリスチャンと関係のない無縁の家庭に生まれました。違う。お姉さんがクリスチャンになって、向こうはお姉さんクリスチャンになって、それで導かれたところもあるのでありますが、一人で教会行くこともよくあった。お茶碗が飛んできたこともあるそうであります。お茶が飛んできてもひらりと私は身をよけたわというふうに言っていましたけれども、でも本当にそういう中で、あ、すごいなと思います。そんなところを通ってきていますから、筋金入りの信仰です。かなわないなと思います。そしてあなたは恵まれてるのよって、あなた羨ましいとよく言われます。本当に私も牧師の家に生まれたことは確かに幸せなんでしょうが、でもだからといって皆さんオートマチックにクリスチャンになるわけではありません。今日もここに、中高生の皆さんをはじめ、家族がねクリスチャンだから私も来てるって人もいらっしゃると思う。でもそれはオートマチックじゃない。いや私は一人で来ます。本当に同じなんです。同じなんです。一人一人神様から招かれて、お前もおいでって、私もなりました。自分の信仰は親についててきただけなんじゃないかって、本当に自分信じてるんだろうかって、自分の信仰で何なんだろうかってなりました。でも本当に神様に声かけてもらって、ああ私はあなたのために命かけても惜しくないって思うほどお前のことを愛してるんだよって神様から声かけてもらって、ああ本当にこのあなたイエス様に従っていきます、イエス様に全てを本当に捨てて、もう親がなんだとか兄弟がなんだとか、もう人がなんとか関係ない、本当にイエス様に私は招かれたから、イエス様が私のために命かけてくださったから、私はイエス様に従っていきますって、そこに立つことができた。それがクリスチャンの信仰なんです。イエス様が十字架にかけられて蘇られた後、ペテロに聞かれました。あなたは私を愛するかって、あなたは私を愛するかって。ペテロは十字架の前にイエス様を3回知らないと言いました。あなたって知らないって、ペテロね、もう本当にイエス様のあんなやつ知らない、ひどいなと思うけど、私たちの姿でもありますが、イエス様と知らないって3回言った。だからもうそれを塗り消すかのように、イエス様は3回、あなたは私を愛するかって、あなたは私を愛するかって、あなたは私を愛するかってイエス様聞かれる。ペテロは本当に、私はあなたを愛しています、私はあなたを愛しています、イエス様ご存知でしょうって、私はあなたを愛してますよって、本当に愛してますよって3回答える。そしてそのペテロにイエス様は命じられるんです。私に従ってきなさいって。そしてこう言いました。あなたは今は自由に自分で行きたいところに行けるけれども、やがてあなたは腰に紐をつけられて、腰に縄をつけられて、行きたくないところに連れて行かれるって。あなたは自由に伝道できる時もあるけど、やがていつか最後は腰に縄をつけられて、行きたくないところに連れてかれるんだよって、そのように言われたんですね。その時に、そしてそれでも私に従いなさいって、そういうこともあるけど、そういう最後を遂げることになるけど、私に従いなさい。うわーすごいなと思う。でも入ってイエス様に従っていこうとしたら、ふっと振り返ったらそこにヨハネがいたんですよ。自分と同じ 町で育ったヨハネ、自分と同じ湖、あのガリレアの湖で漁師をしていた、一緒に漁師をしていたヨハネ、一緒にイエス様についてきたヨハネ、ずっと一緒に歩んできたヨハネがそこにいたんですよ。イエス様、このヨハネはどうなんですか。一緒に歩いてきたこのヨハネ、もう一緒にやってきたヨハネも一緒かと思って、ヨハネ、このイエス様、このヨハネはどうなんですかって聞いたんです。そしたらね、こんな冷たいんじゃないのって思うかもしれませんけど、イエス様はこうおっしゃった。私の来る時まで彼が生き残っていたのを私が望んだとしても、それがあなたには何の関わりがあるかって、あなたは私に従ってきなさい。皆さん、私たちに仲間がいるって素晴らしいじゃないですか。夫婦で、兄弟で、親子で、一緒に神様信じていて素晴らしいじゃないですか。でも最終的には、いや、もう一人で教会いらっしゃっても、教会で仲間がいて祈り合って歩めると素晴らしいじゃないですか。でも最終的には、本当に人がどうであれ、私は、あなたは私に従ってきなさい、それがイエス様の招きなんです。他の人がどうであれ、あなたは私に従いなさいって、あなたは私に従うんですよ、あなたは私に従うんですよ、それがイエス様の招きなんです。今日の読んだマタイの十章でも、イエス様は自分の十字架を追ってって言われました。私たちが追うのは自分の十字架です。もちろん互いの仲間たちがいるのは素晴らしい、何度も申し上げるが、だけども背負っていくのは自分の十字架なんです。十字架、自分の十字架を神様から与えられた自分の使命に立っていく、自分の追うべきものを追っていく、それが私たちの歩みであります。それがイエス様の招きであります。こんなジョークがあります。まあ、ステレオタイプは良くないので、良くないジョークだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こういうジョークがありますね。まあ、だけどこういう傾向性あるなと思う。ある船で火災が起こりました。船長は乗客に逃げるようにアナウンスをしました。だけどみんななかなか海に飛び込むの難しい。それでイギリス人にこう言いました。紳士はこういう時には飛び込むものです。ドイツ人に言いました。規則で海に飛び込むことになってます。ステレオタイプですね。これ私がそう思ってるって意味じゃないですよ。これはどっかで拾ってきたジョークで。アメリカ人には海に飛び込んだらあなたはヒーローになれます。フランス人には海に飛び込まないでください、どういうことなんでしょうかね。ロシア人には最後のウォッカの瓶が流されてしまいました、今追えば間に合います。中国の方には美味しそうな魚が泳いでましたよ。ポリネシアの人は何も言わなくても大丈夫、黙ってても喜んで海に飛び込む。日本の人にはみんなもう飛び込みましたよ、そういうふうに言うっていうジョークが、みんなこうしてる、みんなこうしてますよ、まあ、みんなで渡れば怖くないっていうの昔ありましたけど、みんなこうしてる、それ弱いって、私たち本当、日本の人たちは。でもイエス様は言われました。あなたは私に従ってきなさい、自分の十字架を追って、自分の十字架を追って従ってきなさい、そのように言われたのであります。今日もイエス様は私たち一人一人に、周りの人と一緒に手をつないで従ってきなさいじゃなくて、あなたは私に従ってきなさい、あなたは私に従ってきなさい、そのように招いていらっしゃいます。その招きにお答えしていこうじゃありませんか。2番目のポイントに行きたいと思います。あ、3番目のポイントに行きたいと思います。そして私たちは従った時に平和の使者となるのであります。一人一人神様に招かれてるんですが、今度は平和の使者として私たちの周りにいる人々のところに使わされていくのであります。これはコリント第2の手紙にはっきりと 書かれていることであります。第二コリントの5章という言葉でありますが、このように書かれています5章の18節から19節、これ17節が有名ですね。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものはすべて過ぎ去った、すべては新しくされたんだ。その言葉に続く言葉ですね。しかしすべてこれらのことは神から出ている。すなわち神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世を自分に和解させ、その罪禍の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに福音の和解の福音を委ねられたのである。どういうことかというと、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださって、私たちの罪を背負ってくださった。それによってご自分を与えて、私たちのために救いの道を開いてくださった。私たちが許されて、罪許されて、神様との関係が回復した、神様との平和をいただく。それによって本当の平和である事なかれ主義じゃなくて、本当の平和であるシャロームを私たちはいただくことができる。神様から溢れる祝福、神様から溢れる力が私たちのうちに与えられる。見せかけではない、シャロームを与えられて、そのシャロームに満たされて私たちは使わされていくんだ。ちょっと図を作りました。これも初めて使う図じゃないんですが、私たちと人間、神様と私たちと人間、私たち人間と神様の関係、こんな関係だって言うんですね。私たちはいろんな道徳とか宗教を通して神様に近づきたいと思う。でも人間は、これは書いてないですが、罪人なので、罪を持っているので、神様に届こうと思っても届けない。でも頑張って神様に届きたいと思う。どうすればいいんだろうかって一生懸命頑張る。素晴らしい宗教もこの中に、世界にはあるでしょう。だけど本当にそこで神様のところに届けるかと、届けない。怪しい宗教は世の中にたくさんありますが、まあ本当に真面目に一生懸命神様を求める人々もいるでしょう。でもそれによって神様に届くわけがない。なぜならば人間は罪を持っているから。でもこの神様との人間の関係を回復するために、神様はイエス・キリストを送られたんだって。神様はイエス・キリストを神様の方から送って、イエス・キリストに私たちが負うべき罪を全部背負わせて、イエスが十字架にかかってくださいました。それによって私たちと神様とのつながりができたんです。神様に私たちで自由に祈れるんです。神様に本当に思い切って今日も賛美しましたが、心から賛美することができるんです。神様にありがとうございますって感謝して従っていくことができるんです。神様と命の関係ができた。だから神様のシャロームが私たちのうちに本当に溢れる、注がれてる、そういうことが可能になったんです。見せかけとの平和ではなくて、本当に異なからし、なあなあで異なからし主義の平和ではなくて、神様の前で我慢したり無理したりしないでいい。皆さん、神様との関係、これシャロームの関係が持てるんです。だから神様との関係で、これでここでごまかしちゃダメですよ。ここで我慢しちゃダメですよ。ここで本当に自分はなんか思ってないけど晴れるや、そうじゃないですよ。本当に神様の前には真実である、お腹開いて、本当にお腹全部見せて、神様、私こんな人間なんですって、辛い時には辛いんです、苦しい時には苦しいんです、でも神様、あなたの力が必要なんです、神様、あなたの力を満たしてください、そういうことを神様に言えるようになった。だから心を開いて神様の前に出る、神様の愛の中に飛び込む。愛を教えてください、シャロームを教えてください、私を満たしてください、祝福してください、あなたの愛をもっともっと私の生きを教えてください、私も愛にあふれる生き方したいんです。本当に神様の前に正直に出ようじゃありませんか。その本当に神様との平和が本当に ここ本当に大切なところだと思うんですが、神様との平和が事なかれの主義の平和にならないで、本当に命の関係、命あふれる平和になっていく、シャロームになっていく。あ、神様には何でも言える、神様には正直になれる、神様には本当に訴えられる、神様にはどうしてですかって必死で祈れる、神様に本当に真実に神様の前に裸で出て、神様から答えいただいて、力をいただいて、そういう神様からあふれる命をいただいていく中で、私たちはこのシャロームに満たされて、この神様の愛に満たされて、一度は切り離されたかもしれないその人々のところにまた帰っていくことができる。そして帰っていくときに、神様は私たちを用いて、神様の祝福を私たちを通して注いでくださる。そこは本当に事なかれ主義見せかけのだけの平和の中にはありえない祝福があるんだって、ね、我慢して我慢して我慢してやっていく人間関係の中にはありえない祝福がある、命がある、力がある。そして私たちがイエス様の使者として出ていくときに、私たちを迎える人々も神様の恵みをいただくことができるんだってイエス様が語ってる。皆さん40あの先ほど読んだ40あのマタイの10章の40節から42節、水一杯でも与える人には神様の祝福があるって。私たちが神様のシャロームをいただいて、神様の祝福をいただいて、神様の愛をいただいて、神様のこの平和をいただいて出ていくときに、私たちが出ていて出会う人々にも祝福があるんだって、水一杯でも与えてくれる、そういう関係の中に神様の祝福が、神様の報いがあるんだって。皆さん、私たちがイエス様を信じたときに、周りの人々との関係が変わったってことはあるんじゃないか。その中にはなんだか今までのようにいかない難しさを感じる相手もあるだろうなと思うんですよ。いや、イエス様を信じたら人間関係全部うまくいくようになりました、素晴らしいですって、そういうこともたくさんあると思うんですけど、でもイエス様を信じてない時の方が楽だった人間関係とかもあるだろうなと思う。イエス様を信じたがゆえに、なんか難しくなって、ちょっと難しくなっちゃうような人間関係もあると思う。当たり前です。あなたはイエス様によって変えられたんだから、イエス様を主としたんだから、今までと同じ関係ではない。イエス様を第一とした、自分ではなく人間関係でもなく、イエス様を主として歩んでいる、イエス様を第一として歩んでいるんだから、イエス様に招かれてイエス様に従ったんだから、人間関係が今までとはちょっと違ってくる、そういうこともあるだろうと思う。でも恐れる必要はありません。イエス様は見せかけの平和を打ち壊して、本当の平和、シャローム、私たちの内側からあふれるシャロームを、命を、祝福をまず私たちのうちに満たして、あなたの内からあふれるシャロームを持って、その人のところへともう一度使わせてくださる、その相手をもう祝福してくださる。だから本当に勇気を持ってイエス様に従おうじゃありませんか、勇気を持ってイエス様のところに行こうじゃありませんか、もう本当に神様のシャロームいただこうじゃありませんか、もう心を本当に全部開いて、神様、私本当に裸の心でイエス様のところに行きます、裸の心でイエス様あなたの前に出ます、私を満たしてください、いやもうちょっと立派になったら、もうちょっと良くなったら、もうちょっと本当にいろんなことが分かって、いろんなもうちょっとクリスチャンっぽくなったらイエス様のところに行きます、そうじゃない、本当にありのまま裸の心でイエス様のところに行ったらもういいんです。いやもうクリスチャンとして長く歩んでってもそうです、ちょっと紙芝をつけたようなね、ちょっとこの気合を入れたような、そうじゃないと神様前に出られない、教会から帰ってほっとして、ああそうじゃない、イエス様のもとでわーってなるんですよ、イエス様のもとで本当に裸になるんですよ、イエス様の中で全部重荷下ろしちゃうんですよ、そこに神様のシャロームが注がれてくる、それ経験しようじゃありませんか。そしてそれを持って家庭に、職場に、学校に出ていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。 愛する天のお父様、あなたが私たちにシャロームを準備してくださっていること、本当に内側からあふれる喜び、平和、感謝、命、準備してくださっていることを感謝いたします。神様、あなたは私たちにそれを与えようとしてくださっていることを感謝します。そのために私たちを招いてくださっていることを感謝します。神様、どうか勇気を出してあなたのもとに裸の頃になって出ることができるように助けてください。そしてここでいただいた祝福をまた出て行って あなたの平和を運ぶ器として用いられていくことができるように、主を本当にあなたの御業を出してくださいますように。先ほども賛美しました、私を平和の使者としてください、平和の器としてください、あなたの平和を持ち運ぶものとしてください。まず私たちをあなたの平和で満たしてください、あなたのシャロームを満たしてくださいますように。私たちの中でシャロームが今ない、神様との関係の中でシャロームがない、そういうものがいるならば、主、どうかこの午後シャロームを経験することができるように、主、どうかあなたの御業を成してくださいますようにお願いをいたします。そして私たちを使わせてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。